刊深夜快速土曜版週刊アナログ工場委員会。1週間のご無沙汰でございました。アナログレコードを2曲ご紹介しながら雑談を展開するという風変わりな番組、アナログ工場委員会のお時間がやってまいりました。いつものようにご案内役は私、榎木田新右衛門と、
こんばんは、立花由紀恵です。
この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。さあ、4月も真ん中でございまして、はい、真ん中を過ぎまして、
はい、
昨日は TYC 神戸、ミーティング2020が、本当に楽しく行われたという、
あ、いけなくて残念でした、すみません、
なっておりますね、
はい、
はい、どのように行われたのでしょうか。本当にね、
はい、
今は想像ができません。
はい、私は多分江戸に行っております。
あ、そうですか。
はい、
行けたらいいですね。では今日ご紹介するのは、これはですね、角川映画でありましたね、
はい、
汚れた秀夫です。
野茂秀夫の秀夫ですね。
村田秀夫先生の秀夫はあれ男か、男だったっけな、秀夫男だったですかね。こっちは野茂秀夫さんの方ですかね、
ですかね。
草刈正雄さん主演の、
はい、
汚れた英雄ですけどね、はい、ご覧になりましたか。
確か見た覚えがあるけど、ほとんど何も残らなかったですね。
つまんなかったですね。
だからか、
クソがつくぐらいつまんなかったですね、これね。
莫大なお金がかかってる感じと CM を売ってたっていうのは覚えてますね。
しかもですよ、こうなんかこうバイクのそのレースの世界を描いている、その、うんうん、ね、こう、まあ、華やかな人々の姿、うん、そこにこう、なんですか、こう、この、何、ローズマリー・バトラーが歌ってるこの曲がこう、
はいはい、
こう出てくるわけですけど、
そうそう。
それでなんか外人の姉ちゃんとくんずほぐれつのとかですよ、なんか、
はいはい、
なんかそういう、なんかエロなシーンもこう、入っておりましてですね。
はい、
まさかこの草刈正雄がこの30年後ぐらいにですよ、はい、ね、朝の連続テレビ小説で
大評判になって、
じいちゃんの役をこう公演するようになるとは、
大河に出たりね、
もう夢夢を思わなかったわけでありますが、うん、それではですね、もうこれはまあ結構 CM でこの映画のこの番宣が流れてたんで、
う
ん、
そうですね、
結構耳には残ってる曲だと思います、
うん、
では聴いていただきましょう。こちら汚れた英雄の主題歌、汚れた秀夫です。
違う。
草刈正雄がこのバイクにまたがってですね、このコースを走り抜ける姿が目に浮かぶようですね。
ね。ね。
でこう確か広川太一郎だったような気がするんですけど、汚れた英雄っていうの予告編が流れてた気がするんですけど、時々広川太一郎さんが二の線の時の声でやるナレーションってあるじゃないですか、ね、そっちだったような気がするんですけどね。まあ、久しぶりにこうダメダメなフェードアウトを感じましたね、
はい、ああ、もうなんかね、
ということでございまして、ローズマリーバトラーですか、うん、バーコードバトラーみたいな名前ですけども、ね、素晴らしいですね。呼ばれたい大体あれですよね、角川映画と東映が組んだ時ってのは大体ろくでもない作品ができるという、
すごい相乗効果、
ヒットするかどうか別なんですよ、
うんうん、ああそうそうそうそうそう、
ヒットしてもろくでもない映画ですから、
ああ残らんかったなーという感じ。
だから例えば野生の証明なんて大ヒットしたわけですよ、うんうんね、高倉健薬師丸ひろ子、うんね、高倉健が薬師丸ひろ子の亡骸を背負って、うん、単身戦車に向かって突き進んでいって終わるっていう謎の映画ですけど、
はい、
もうあれなんか本当身も蓋もないもうめちゃくちゃな映画じゃないですか、
言うたらね、ただ売り方が上手だったんですよね、
あれで流行っちゃうというですね、うん、であとだから角川と例えば東宝だとか、まあ、松竹だとか組む時があるんですよ。
こちら
まあまあいいのが出来上がる時があるんですよ。
ほうほう、
例えば松竹が組めば、はい、八幡村が出来上がるわけですよ。
あ、そうか、あっちなんだ、
ええ、でそれはあのね、あの金田一耕助を渥美清さんがやるわけですよ。
そうだね、そうですよね、
でその本寸法で活躍しないですからあの渥美清演ずる金田一は、
ええ、
だからまあそれで良くなっていくんですけど、うん、それであのね洞窟の中をこうあの恐ろしい形相の小川真由美が
証
券を追って走っていくという、ねうん、恐ろしいあのものが出来上がるわけですよ。そしてあとなんすか、まあ、東宝だと、うんまあ、犬神家であるとか、
あ違うんだ金田一なのに、
違いますよ、だから東映がやるとあの悪魔が来たりて笛を吹くだとか、
あ違うんだ、
西田敏行がやったりするわけです。
あじゃあ石坂浩二がやったりいろんな人がするのは映画会社の関係
さようでございます。
そうなんだ、
これは ATG になると中尾明になるわけですね、アートシアターギルドには本人殺人事件だとか、うん、そっちの方が私好きなんですけど、
うん
ということで、ございました。続いては、この汚れた英雄の挿入歌ザ・ラストヒーロー、
はい、
ですね、歌はバーコードバトラーです。
違うって、
でははバーコードバトラーって懐かしいですね、あれね
分かんなかったです。
そうっすか、
はい、
世の中に溢れてるあまたあるバーコードをピッて読み込むと、はい、それにその攻撃力とか防御力っていうのがどういうアルゴリズムか分かんないですよ、出てきて面子みたいなもんですよ。 でお互いに持ってきたそのバーコード同士で勝敗を競うという、はい、もので、私あの福岡地区でバーコードバトラー選手権のディレクターをやったことがあります。詳細はコロコロコミックでした。今どうなんですかね、 QR コードかなんかでできるんですかね。
そうでしょうね、やるとすればね、
もう すぐできるでしょあれ、
うん、
流行んないです。あでも今もうアプリでできるんですかね。
アプリ同士になっちゃうからですね。
ああそれできるんじゃないかなと、うん、曲と関係ないことを喋ってますが、まあ、基本曲がどうでもいいってことがなんとなく分かってきたから
なんですけど、これはバーコードバトラーさんじゃなくてローズマリーバトラー
さん、ね、あそうですか、汚れた汚れた秀夫、
はい、
ではなく英雄、
はい、
これあれですかね、こう草刈正雄となんかこう女がこうベッドの上でクズほぐれつでちょっとスローモーションな映画の映像になってる時にこういうのがかかるというもうおなじみのパターン。もうあの角川東映でいうと里見八犬伝の時のような、
あ、ね、
もう失笑を禁じ得ないラブシーンというね、
やつがね、エンディングのところとかで流れるのかなと。
エンディングはこれだったかな、
なんかロールの時とかに流れそうな雰囲気の曲じゃないですか、こういう流れで。
多分途中だったと思いますよこれ。へえ。なんかね終わりは意外とあっさり終わるんですよ。
全然聞いてない、そうね今
私、ということで
ね、そうね、
ちなみにあの似たような映画でダメダメなやつで F2 グランプリっていうのも、
わかんない、
え、
角川ですか、
ね、違います、これあの西崎義信が宇宙戦艦ヤマトでおなじみの西崎義信が土地狂って作った、はい、実写映画、バーコードバトラーで村田秀夫主題歌、曲はザ・覆面ヒーローを聴いていただきました。
正しく直せって感じですね今のところ
素晴らしい、心を打たない、曲というのもございますね、
お金がかかった映画だったなっていうのだけはね。
あそうですよ、あのなんか
ここら辺の流れの頃とかです ね
ちょっとバブリーな感じがある、
そうですね、
ありましたね。だから角川春樹がもうウハウハでコカインを吸いまくってた頃のあの多分あの作品だと思います。
見える映像をそのまま形にした感じですかね。
あ もうそうですよ、だからあのこの頃の角川春樹はもうとにかく金持ってますから、
うんうんうん、
だからポケットマネーで作った映画が、うん、あの友よちゃんの映画ですから、
でそれが当たるんですもんね。
狙われた学園じゃなくて、あれはなんだ、あの
時をかける、
時をかける少女、うんうん、時をかける少女は、うん、あの角川春樹が、うん、あのなんだあの、大林信彦という、うんうん、あの変態にあの声変態仲間に声をかけて、うん、金あるんで、うん、ちょっと俺が好きな友よのだ友よに恋してますから、あいつ、
うん、
本当にあの原田知世にラブなんですよ。かといって肉体関係とかないですよ。その
もう本当に崇めてんだ。
そうなんですよ。 で彼女を、うん、あのに記念となる作品を撮らせたいと言って作ったのが時をかける少女。
へえ。
だから当たろうが当たり前がどうでもいいんですよ、うん、まあ、彼女を真ん中に持ってきて、うん、彼女が綺麗で、あのそれは角川春樹が納得できればそれで良いという、
はあ、すごいな、金持ちの脳みそって。
もう本当にあのだからホームビデオなんですよあれは。あのあるし、お父さんが娘の映像を撮って綺麗だねとか言ってるようなものを、みんな金払って映画館に見に行って、うん、で最後にこうあのみんなでスタッフとか一同でみんなで時をかける少女を、
う
ん、
そうそう 歌って
終わるっていう嘘みたいな映画をみんな感動して帰ってきたっていう、そういう、そんな角川映画をいかがだった
でしょう。集約としての言葉でしたね。
続いてはこちらのコーナーです。明日4月19日であります。
はい、明日お誕生日の有名人の方の話です。
お願いします。
はい、1959年生まれ女優の根本律子さん、1988年生まれタレントの小島春菜さんのお誕生日です。明日お誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。そして明日は何の日でしょうか。自転車の日、バイスクルデーであります。1943年の4月19日なんですけども、スイスの科学者アルバート・ホフマンが LSD、幻覚作用を発見しました。でこのホフマンは研究室でこの LSD を服用する実験をした後幻覚状態のまま自転車で帰宅をしました。やばいっすねこの人。でその間視野にある全てのその映像が揺れ動き、自転車が一向に進んでいるように感じられなかったと記しておりまして、自転車の日となりました。
違うか。
自転車大迷惑ですね。何の関係もないですね。
はい、
LSD ね、いろんな歌がありましたね。あれは NSP でしたね。
違う
ニューサディスティックピンクっていうのがありましたね。ですね、ELO っていうのがありましたね。エレクトリックライトオーケストラ、ということで、
はい、
いかがだったでしょうか。
いやー、角川映画なんか全体をこうパッて見てみたいですね。一本一本見なくていいから。
はい、はい、予告編だけ見るといいですよ。角川映画予告編集みたいなやつ見るとどうそれで腹いっぱいになりますか。
そうですね、たくさんあるし、
はい、もうあのあれですよ、あの阪神百貨店の地下食堂みたいなもんで、あのサンプルをちょっとずつあのお試しで食べるだけでお腹いっぱいになるっていう、はい、ということで、いかがだったでしょうか。明日は日曜日です。
はい、見てね、
日曜日です。
聞いてね、
はい、というわけで明日は日曜日です。
はい、日曜版聞いてください。
、アナログ工場委員会、お相手は榎田信也本と
立花由紀でした。
それではまた来週。